お待たせしました。ハラハラしました。パワーポイントなんか アナログ人間でして、そのデジタルのその設定がなかなか大変でした。なんとか間に合いましてよかったです。2回目になります。加藤泰造先生でございます。西日本放送のお昼のちょうど今頃ですね、11時今やってるところ、加藤泰造先生の声が流れてるかも分かりませんけれども、11時から11時20分平凡人生相談っていうラジオの番組、リーンと電話があってね、はい、平凡人生相談聞いたことある人、そうですか、はい、もう一つ聞きますね。加藤先生の本屋さんで買ったことある人、あらまあ、これからも買ってあげてくださいね。それじゃあ、5分、始まりが遅れましたから5分超過するように損しないようにお願いしておりますので、今から1時間これ見ながらどうぞごゆっくりお話聞いていただきます。その後12時から1時半までお食事で休憩していただいて、1時半から2時までお経を読んで、今度は2時から3時まで先生と私と皆さん方で質疑応答を組んでおりますので、どうぞよろしくお願いします。
ただいま紹介に預かりました加藤でございます。それでは1時間ほどこれから心のよりどころと心身の健康と、いうことで話をさせていただきたいと思います。で、最初に、どんな流れで話をするかということですけれども、最初問題意識、進歩で人は幸せになったかと、幸せと心の持ち方と、そういうような感じで話をしていきたいと思います。それで最初のこの図ですけれども、今から半世紀ぐらい前からずっとおおよそでいうと横に並んでいるんで、多少凸凹ありますから、これは何の図かといいますとですね、アメリカでもって、あなたは幸せですかというようなことを聞いて、それで幸せですというような答えた人の図なんですね。そうすると1955年から2000年ぐらいまでこうずっとあるわけですけれども、今言いましたように多少デコボコあるけれども、同じにほぼ同じなんです。こういうようなことを聞いてですね、いろいろ大体同じと。ところがこの半世紀の間でですね、本当にいろんなことが進歩したと思います。皆さん50年前まで生まれてなかったという方もいらっしゃいますし、50年前考えていただきたいんですけれども、とにかく便利になりました。それこそパワーポイントだなんだなんていうことは全くない。医学も進歩してないと。僕は最近がんっていうのを発見されたんですけれども、別にがんって言われても何でもないんですよね。ところが50年前って言ったら、これはもうがんって言われたらもう大変なことっていうか、お医者さん自身がもう言わないですよ、なった人に。で今ならもう何でもないこと。そのぐらいその医学も進歩した。ですからもう所得もすごい増えたし、技術も進歩すると、もう本当に先端技術、半世紀前というと月まで行ってないわけですから、もう今宇宙に行くようになった。でこれだけ進歩したけれどもですね、要するにじゃああなた幸せになってますかって聞いてみると、幸せになったっていう人が決して増えてないんです。ですから要するに何を言いたいかっていうと、おそらく人間はもうどんなに進歩して所得がどんなに増えて、どんなにいろんなことが便利になっても、それじゃあ幸せにならないということなんですよね。でおそらくこれその50世紀だって50年しかないですから、調査がこう言ってますけど、おそらくですね、もし調査があれば、資料がおそらく100年前も500年前も同じだった可能性ってあるわけです。でつまりこのぐらい幸せだっていうことは、物がこんだけ増えて こんだけあれになっても幸せっていうのは増えてないと。要するに何を言いたいかというと、もう所詮幸せっていうのは心の問題だと。心の問題を解決しないと人は幸せになれないと。で同じようにですね、こういう調査もあるんですが、これから人間は健康になってきますかっていうふうに聞くわけです。そうするとですね、これまたみんな同じなんです。要するに7割以上の人が、いやこれから人類はみんな健康になるでしょうと、まあ、それはだって、今言ったように医学は進歩するし、なんでみんな健康になりますよって、みんなじゃないけどその7割以上の人がなってるわけですね。その次に、じゃあ知識って増えていきますでしょうかって言うと、そうするとこれもですね、本当にもう8割以上の人が、知識はどんどん増えるでしょうと、人類はもっともっといろんなこと増えるでしょうと。もう最近のテレビでもうこの間にNHK のニュースでやってましたけども、宇宙が何からできたっていうことがもうじき分かるって、もう何が何だか分かんないことから宇宙の始まりまでもうじき分かるって。でそういうふうに知識って聞くと、まあ、どんどん増えてきますよってほとんどの人は答えている。それからもう一つですね、まあ、ライフフォーピープル、人間にとって生活ってのはどうなんでしょうかねって言うと、やっぱりこれはもう良くなりますよっていう人が多いんですよ。ところがいいですか、知識増えるでしょうね、健康良くなるでしょうね、じゃあ皆さん心の幸せってどうなると思いますかって、その先のことを聞いたわけです。そうするとなんと半分以上の人が、いやこれから先不幸なんじゃないですかと。つまりこれだけ進歩するとみんな聞くと、いや進歩するでしょうねって言ってるんですよ。じゃあ幸せになりますかって聞くと、いやあんまり幸せにならないんじゃないのという人の方が多い。全員じゃないですよ、全員じゃない。ここに書いてあるように、これから幸せになるんじゃないのって言った人はなんと2割、5割の人はいやもっと不幸なんじゃないのというように言ってるわけです。でこれはもうモラルの方も同じです。同じような気がする。でピースオブマインドですから、心の安らかな心の平和ですよね。心はもっとこれから先安らかな心を持って人を生きられるようになると思いますか。今じゃないですよ、これから先に幸せ、心の安らぎっていうのは人類もっと得ると思いますかって聞くと、どういうことだっていうと、いや心の安らぎっていうのはもうこれからなくなるんじゃないの、悪くなりますよという人の方が半分以上いるわけ。つまり心の安らぎはもう今よりももっと得られなくなると、心の安らぎというのは得られないというように言ってるわけです。つまりですね、何を言いたいかというと、みんな今幸せですかって聞くと50年間ほぼ同じ。さっきも言いましたけど、データが50年間しかないから50年間って言ってるけど、おそらく100年前でも同じようなもんでしょう。そしてそれからみんなにこれからこの人類どうなってると思いますか、健康になりますかって、いやこれは医学発達してから健康なんでしょうね、いろんなことどんどんいろんなこと分かってくると思いますか、いやどんどん分かってくるでしょうね、生活は良くなると、生活は良くなるでしょうねと。で幸せなんですかって聞くと、いや不幸なんじゃないのっていう人の方が多い。いや心の安らぎ、いや安らぎは失われるんじゃないのというように思ってる。実際そうなるかは別として、どう思ってます、あなたはどう思ってますかっていうことを聞いてみるとこういうようになってる。でもちろんこれアメリカの調査ですから、ギャラップの、いや日本人はどう違うよ、フィリピンの人は違うよ、まあ、ヨーロッパの人違うよといえば別なんですが、おそらくですねアメリカの調査だけど他の国の人もおそらく結構同じように思ってるんじゃないかと。つまりみんなこれから良くなりますよと、外側はどんどん良くなるでしょうとみんな思ってるわけです。 ところがあなたの心はどうなりますかって聞くと、これは全く逆なんです。つまり外側は良くなりますかって、もうそうでしょうねっていう人がもう半分以上出てくる。でそうすると全く逆、心の中のことを聞いた時に今度は全く逆になって、いやー不幸なんじゃないですかと、まあ、いうようなことなんです。でそれから恐ろしいことですね、教育の期間が長い人ほど悪くなると思った。つまりこれはもうもちろんさっき言ったようにアメリカの中学校、アメリカの高等学校、アメリカの大学ですけど、アメリカの大学出た人ほど、いや心の平和はもうないよというふうに思ってるんですね。これはみんなそうです。これ全部細かく今資料を見るとですね、みんなこうもうこれからダメじゃないか、ダメじゃないかっていうのは心の方ですから、もう生活との他いろんなことどんどんどんどん良くなるでしょうと多くの人は思っている。でも全くそれと逆に心の方はどんどん悪くなんじゃないのと思っている。つまり結局その人間っていうのは周りの外側のことが良くなっても、やっぱ心のことは別ですよ。心はやっぱり外側が良くなったらそのまま心が安らぎがある、幸せを感じるというものじゃないというふうにみんな思っているということなんです。で幸せと心の持ち方でですね、これもアメリカの調査なんですけれども、10年間についてですね調査したことがあるんです。そうするとですね、まあこれは1973年からの10年間の調査なんですけれども、要するに今あなた幸せですかってこう聞くわけですね。でそれと同じ人に10年経って今幸せですか、今不幸ですかって聞く。そうすると10年前に幸せだったっていう人と、いや不幸だったっていう人いるわけですよ。でその人が10年後にどう感じていたかっていうと調査するわけです。そうするとこれアメリカの社会っていうのは日本の社会よりものすごい流動性が高いですから、まあ、10年前に結婚してああ幸せだなっていう人が10年間後に離婚してるかもしれない、あるいは10年前に離婚してた人が新しい人見つけて結婚して幸せだって言ってるかもしれない、10年前に失業していたけれども10年後にいい職業見つかって喜んでいたかもしれない、また逆もあるかもしれない、10年前にすごい大企業のオーナー社長だったけどもギャンブルして 10年後に借金作っちゃったなんてこともあるかもしれない。とにかくですねその10年前に聞いて同じ人たちに10年後に聞いたっていうのがアメリカの調査であるんです。そうするとやっぱりね人は変わってるんです。外側はみんな変わってるんです。だけど10年前に幸せだった人と10年後に幸せだった人と全員じゃないですけれども相関関係があるということがはっきりした。だから極端に言うと10年前に結婚して幸せだって言ってた人は10年後に離婚してるかもしれないけども結構それは幸せな幸せだと。で10年前になんかもう不幸だ、もうブツブツブツブツ文句ばっかり言って欲求不満な人は立場が変わってもしかしたらそのすごいいい立場になってかもしれないけどやっぱりブツブツブツブツブツと、つまり外側がいろいろ変わっているでしょうと10年間の間にということは恐ろしいことなんですよ。今幸せだった人は自分の心の持ち方を絶対変えちゃいけないということに感謝して、まあどういうことだと感謝して変えちゃう。で今いやーっと悩んでる人はですね不幸だと思ってる人はなんかちょっと心の持ち方を変えないと10年経っても結構不幸だよと。だから要するにその外側はいろいろ変わってるんだけれどもやっぱり 心の中は違う。つまり幸せが幸せないかっていうのは、幸せになる心の持ち方を持っている人と、どうしても不満で不満でですね、もうっていうような人っていうのは、外側が変わっても結構不満になっていると。でこれはね、エレン・ランガーさんってアメリカ の, あのハーバードの心理学の教授がいるんですけども、この人がですね、まあ、アメリカっていうのは日本よりもはるかに離婚が多いですから、離婚した人の調査をする。で離婚した人で、そのいつまでもブツブツブツブツも文句言っていて不幸な人と、離婚した後しばらくして幸せになった人と、でどういう人がいつまでも苦しんでるかなっていうことを調査したんですね。どういう人がいつまでもといつまで、あの幸せになった人じゃなくて、あのいつまでもと離婚した時はいや幸せだったって言うと、やっぱりみんなが悲しんでますよ。だけど10年経ったらもう回復して元気になった人と元気にならない人と、元気にならなかったずっと不満で悩んでる人っていうのは、共通してたのは離婚の原因を全て相手に押し付けてた人だと。あの人が悪いと、あの人に愛さえしなければ私の人生は幸せだったのにと、つまりあの人に会わなければ私は幸せだったのにと、全て悪いのは相手という、これが共通してたって、ね、つまりもうちょっとその、あ 広げて言うとですね、ランガーさんの言葉を広げて言うと、視野の狭い人、いろんなこう視点から物事を考えられる人、そういう人は幸せになってるけれども、視野の狭い人、だからこれ心の問題ですよ、物事をどう見るかって。ということでですね、あの視野が狭い、要するに何か悪いことがあるとね、これはもう このことが悪いんだって言って他の点からこう考えられない人です。なんか思い込みが激しいっていうんでしょうかね。 ですからもうあいつが悪いと思ったら、もうとにかくあいつが悪いんだって話になっちゃう。だけど自分の方にも多少原因があるのかなという、その自分のことも考えられる人は結構その幸せになっている。そう、要するにそのある特性を持った人、こういう特徴を持った人は困難に出会ってもなお幸せを更新していくと、困難な中でも新たな更新を見ている。で、まあ、これはあのアメリカにサイコロジカルトゥーデーという本があるんですが、幸せになる秘訣っていう記事があるんですね。それでその幸せになった人を調べてみるとですね、まあ、これもアメリカの本 のさっきも言ったいろんな調査のなんですが、サイコロジカルオブハッピネスっていうね、でこの本に幸せになるには3つの条件があるって書いてあるんです。でまず第一は楽天的っていうのは、まあ、何をもって楽天的かっていうのはいろいろ解釈ありますけどね、そのさっき今も言ったようにいろんな点から物事を考えられる、物事を一つ見るのは、まあ、嫌なところもあるけれども別の点から言ってばいいところもあると。まあ、例えば人でも見るときになんか肩苦しくて嫌なやつだなと思うけど、まあ、そういう人はきちんと仕事をしてくれて信頼できるとかね、まあ、あいついい加減で困るなって言うけど、まあ、やっぱり気が楽なやつだとか、まあ、物事にはもう同じことでもいいところと悪いところとあるんですけれども、なかなかそういうようにこう見ていいからね。だから将来の見通し、やっぱりこれがそのなんて言うんでしょうかね、あの楽観的も悲観的にばっかり考える、将来悲観的に考えるとこれはどうしても周りに不満になります。例えば経営者としますね、僕がそれでこれから不況だと、これ悲観的に将来考えるから、これから先も不況だと思った、そうしたら 僕がもし経営者だったら従業員にもうちょっと働いてくれよと、なんでそのもうちょっと働けよというふうに思うと思う。だからもう私が従業員だったら、この給料まだずっと上がんないの、もうちょっと、そらないでしょうっていうように悲観的に、将来悲観的に見ると、どうしても周りの人に不満になってくるんですよね。だけどもそうじゃないということはだんだんそのよく考えられる。まあ不況って言ってもなんとか、まあ、頑張ってりゃいつかいいことあるでしょうと思ってりゃ、例えば僕が経営者だったら、こいつもまあ働かないけど、まあ、しょうがないな、困って、まあ、でもまあ10人に1人ぐらいどうしようもないやついるわなっていうことでね、こう受け入れられるけど、このままずっと不況だったら、この野郎もうちょっと働けよ、会社が苦しいのにと、どうしても不満になります。それからもう一つ、その楽天的でない方の例を出しますと、楽天的な人っていうのは、そのこれは限定的っていうんですけど、ね、物事を限定して考える。でどういうことかというと、例を出しますと、まあ、ある年ですね、広告代理店ので新入社員の募集があって、新入社員が9人入った。で最初の日にですね、会社が広告取りに来いって出したわけ